ります。私たちの主イエスを死人の中からよみがえらせたもうた命の主なる神様、私たちは今日復活の喜びの中でこの礼拝に集ってまいりました。どうか私たち一同を恵み、命の御言葉を聞かせ祝福してください。私たちはこの喜びの訪れを聞かされているにもかかわらず、自らの罪と弱さに負けることが多く、望みを失ってしまうことも多ございます。どうかこのような私たちを憐れんでください。神様、私たちの教会は来週定期総会を開いて新しい年度の活動のための基本的な姿勢を定めようとしています。どうか良い準備を私たちになさしめてください。そしてこの教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちに信仰と希望と、またあなたの御心に従って歩む知恵と勇気をお与えくださいますように祈ります。辞める方々のために祈ります。引き続き治療に専念されている加藤兄弟のために祈ります。病気の家族を見守ってロークしている方々のために祈ります。どうかあなたの力をお与えくださいますように。道を求めている方々のために祈ります。あなたの光をお示しください。教会学校の愛する子どもたちのために祈ります。4月を迎えてそれぞれに進級したり、上の学校に入学したりした子どもたちが、どうかこの年度も希望に満ちて成長していくことができますようにお守りください。人生の悩みを抱えている友のために特別に祈ります。あなたの慰めと導きが与えられますように。初めてこの礼拝に出席された方々、この地域に住むたくさんの市民の方々のために祈ります。あなたの恵みが加えられますように。神様、私たちは今日特に世界の平和のために祈ります。ユーゴでは憎しみと報復の悪循環が最も悲惨な形で繰り返されています。そして社会で最も弱い立場にある方々、お年寄りや病人や障害者や子どもたちや、そういう人々の苦しみは増すばかりです。権力を持つ者たちの頑なさがこれに拍車をかけています。神様、どうかこれらの人々の苦しみの叫びをお聞きください。世界中の善意の人々が祈っています。その祈りの声をあなたがお聞き上げくださいますように。復活の主イエス・キリストの命の力が、主の新しい霊がついには死の支配に打ち勝つことができますように、心からお祈りいたします。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでください。 そして出席をしている私たち一同にあなたの喜びと希望を与えてくださるように、この祈りを主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先週のイースターの礼拝の中で、私はこのコリントの信徒への手紙1の15章の最初の部分についてお話をしました。で、5節から6節に、キリストが3日目に復活したこと、ケファに現れ、その後12人に現れたという、新約聖書の中では復活に関する最も古い伝承でありますけれども、これについてお話申し上げました。で、特に現れたという言葉で、これがどういう意味なのかということについてお話をしました。そして、それはいろいろに言うことができますし、いろいろな面を持っていって、必ずしも一つの言い方で尽きるとは思いませんけれども、大事なこととしてイエスの事柄が継続されるという、そういう意味であろうと、そう申し上げました。そしてイエスの事柄というのは、彼がその生涯をかけて明らかにしようとされた事柄のことです。つまり悪が支配しているようにしか見えないこの世界に神の国が来る、神の支配が来る、そういう福音です。神の真実の支配が必ずこの地に確立する。彼はそのことを語り、そしてそのことを証しするようにさまざまな例え話を語ったり奇跡を行ったりしました。神の真実の支配が必ず確立する。真実は偽りに勝ち、命は死に勝ち、そして光が闇に勝利する。必ずその時が来る。で、この福音こそイエスが生涯をかけて明らかにしようとした事柄であります。そしてこの事柄はイエスの十字架の死によっても終わりはしません。それは継続されます。キリストが復活したということはそういう意味であります。それだけではありませんが、大事なこととしてそういうことが、言われなければならないと思います。さて、今日のところではパウロはそれを受けて議論を進めています。で、13節に、死者の復活がなければキリストも復活しなかったはずです、こういう言い方がなされておりますし、で、その同じ言い方が16節にも繰り返されます。死者が復活しないのならキリストも復活しなかったはずです、そういう言い方ですね。おそらく皆さんの中にはこういう言い方に違和感を感じる方が多いのではないでしょうか。私もそうです。で、もしかしたらパウロはここで死人がよみがえることもあり得るという、そういう一般論を立てて、そこから出発して、だからキリストの復活もあり得ると、で、そんなふうに幾分形式論理的に議論を展開しているんじゃないだろうか、そういう印象を受けます。で、私も若い自分からこのところを読むたびにそういう印象を受けて、この箇所が正直に言うとあまり好きではありませんでした。好き嫌いということを言ってはあまりよくありませんが、どうもこの歌詞を読むと、何か違和感を感じる。おそらくそういう方も多いのではないかと思います。しかし今回私はこの歌詞をよく考えてみました。 で、死者の復活とここで言われていることは、死者一般のことではないとある仲介者が言っています。死者一般のことではない、一般に死んだ人のことを言っているのではない。ごく一般的な言葉として死人がよみがえることもあり得るんだという、そういう意味ではないというのであります。で、私はそのことによって目を開かれました。で、死者とここで言われているのは、後の方18節のところにキリストを信じて眠りについた人という言葉がありますけれども、そのことである。キリストを信じて眠りについた人が復活すると、そういう意味だとある仲介者は言います。で、そこで私はいろいろに考えさせられました。で、パウロ自身もそうでありますけれども、キリストへの信仰に生きて、そして信仰を貫くために死んでいった人々はたくさんいます。歴史上たくさんいます。殉教した人々、そういう人々が初代のキリスト教会にはたくさんいました。パウロ自身も殉教したと伝えられています。で、しかしそういう殉教者だけのことを言っているのでありません。キリストを信じて眠りについた人々というのは私たちの周りにもたくさんいます。で、そういう人々はそのまま死んで滅びて、肉体が土になって、そして次第に忘れ去られていって過去のものになる。やがては誰一人としてその人のことを覚えている人はいないと、そういう形で亡くなっていく。人が死ぬことを亡くなると言いますが、そういうふうにして亡くなっていくと。私たちは普通そんなふうに考えていますけれども、パウロはそうではないと言います。キリストを信じて眠りについた人々はよみがえる、復活する。で、私はそこでこのパウロの場合のことを具体的に考えました。で、この人がまだサウロと名乗ってキリスト教徒の迫害に熱意を燃やしていた頃、ステファノという人物が殺される場面に立ち会ったことがあります。で、これは使徒言行録というところに、詳しく書いてありますが、ちょっとご面倒でなければそこを開けていただきたいんですが、使徒言行録の6章から後のところにそのステファノの名前が出てまいります。新約聖書の223ページです。で、初めは日々の分配のことで、仕事をする7人の人々が選ばれたという、その7人の筆頭にステファノの名前が見えます。そしてこの人々は、霊と知恵に満ちた評判の良い人であったと言われています。そういう人が7人選ばれた。で、このステファノでありますけれども、6章の8節に、さてステファノは恵みと力に満ち、素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていた、そう書いてあります。ですから大変力のある、人であったと思われます。で、この人が ほとんどイエスと同じ理由で捉えられます。そしてイエスと同じように最高法院というところに引っ張られていきます。そしてこれまたイエスと同じように偽証人の証言に基づいて裁かれます。ただイエスの場合は裁判の席で人々が不思議に思うほどに黙っておられましたが、必要なこと以外は言わなかった、不思議な沈黙を守っておられたのに比べてステファノはその裁判の席で堂々たる語り口で自らの信仰を告白します。そして大祭司や律法学者たちの過ちを、偽善を恐れるところなく指摘します。これが七章の、全体にわたってその彼のその時の話が記されているわけですけれども、でこのように、語ったことが大祭司たちの律法学者たちの激しい怒りを買いまして、イエスと同じように都の外に引きずり出されます。そしてこれはイエスの場合とは違いますが、イエスは十字架にかけられて殺されましたけれども、このステファノは石打ちのリンチに遭います。石打ちというのは大きな石を、その人が死ぬまでぶつけるというユダヤの伝統的な死刑の方法でした。それに処せられるわけですね。石打ちの刑に処せられる。そしてその石を投げつけられながら、ステファノは主イエスよ、私の霊をお受けくださいと祈ります。これが59節ですね。それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んで眠りについた。これが60節です。で、当時サウロと言っておりましたこの使徒パウロはこの一部始終を見ていました。で、この経験がパウロの改心につながったことは確かでしょう。ですからパウロがキリストを信じて眠りについた人というふうに申しましたとき、これはコリントの手紙の方に戻って15章の18節にそういう言葉があるわけですけれど、キリストを信じて眠りについた人と言ったときに、彼は抽象的な観念をもてあそんでいたわけでは決してありません。彼の目には具体的に人々の姿が焼き付いています。例えばステファノ、あのようにして死んでいったステファノ、その他多くのキリスト教徒たちの姿が生き生きと浮かんでいたはずです。決して観念をもてあそんでいたわけではない、非常に具体的なイメージを彼は持っていました。そして彼はこう考えています。あの人々は真実に生きて、少なくとも真実に生きようとして、そして一生懸命に努力して、そして報われることもなく死んでいった。多くは罪人のようにして打たれて死んでいった。では彼らは滅びてしまったのだろうか、あれでおしまいなんだろうか、彼がしたこと、彼が信じたこと、それは無駄だったのだろうか、あのようにして捨てられ殺されていって、その結果あの人たちは永遠に忘れられて消えていくんだろうか。先ほど私たちにも周りに キリストを信じて眠りについた人というほかはない人々がたくさんいるということを申しました。恩師であるとか、本当に親しい友達であるとか、懐かしい家族であるとか、とりわけ教会の中で出会った忘れがたい人たち、あの人たちは死んでそれでおしまいだということなんでしょうか。死者は永遠に滅びてしまうんでしょうか。そんなことはない。パウロはそう考えています。そんなことはない。あの人たちの信仰、祈り、あるいはあの人たちが流した涙、苦労、あるいはあの人たちの幸せな微笑み、そういうものは滅びてはいない。継続している。そしてそれは他ならぬ私たちによって引き継がれている。あの人たちの事柄は継続される。死んでいった人々、つまりキリストを信じて眠りについた人たちはこのようにして復活するのです。で、このことの根拠はキリストの復活にあります。イエスの事柄は継続されると先週申しました。で、それが根拠です。キリストの復活、それが根拠であることは言うまでもありません。だから死者が復活しないのならキリストも復活しなかったはずですという言葉は、内容から見ると逆の言い回しに変えなければなりません。キリストが復活した以上、キリストを信じて眠りについた人たちも復活しないはずはない。内容的に言うとそういうことじゃないでしょうか。で、私たちはでここでこのいくらか形式論理的に見えるこの言い方を順序をひっくり返して言うことが許されると思います。で、今日読んだあの箇所12節から19節までのあの箇所を何遍も読むと、そのことはおのずから明らかです。キリストは復活した、弟子たちに現れた、彼の事柄は終わったのではありません。継続されます。弟子たちによって、彼を信じる人々によって、そして私たちによって継続されます。2000年にわたる教会の歴史は、多くの間違いがその間に起こりましたし、私たちが心を痛めるような罪も教会によって犯されましたけれども、しかしそういう多くの問題点にもかかわらず、2000年の教会の歴史はイエスの事柄が決して過去のものとなりはしなかったということを証ししています。キリストを信じて眠りについた人たちは復活するのです。彼らの信仰、祈り、喜び、涙、それは私たちによって引き継がれるのです。事柄は継続される。 で逆にもしもキリストが復活しなかったら私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄ですとパウロは14節に言っています。キリストが復活しなかったならば、彼の事柄が継続するということが事実として起こらなかったならば、私たちがやっていることはことごとく無駄になりましょう。ですから彼は17節に、キリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになりますと、そう言っているのであります。今日の聖書の御言葉についてそのようなことを考えさせられます。祈ります。神様、激しい雨の中を兄弟たち姉妹たちと共に復活の主を見上げるためにここに集うことができましたことを心から感謝いたします。主イエスがよみがえられたことによって私たちの中に決して滅びることのない新しい命が誕生しました。そのことを心からの感謝と喜びを持って受け止めることができ、そしてそれに基づいて良い働きを続けていくことができますようにお導きください。一言の祈りを皆によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌326番。